皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこのエレミアは拘束されます。そしてバルクがエレミアから口述筆記を受けます。エレミアは口で語ったことをバルクが書き留めて、そしてこのエルサレムの断食の日にバルクはこの国民全部にこれを伝えます。その内容というのは、これから神様の裁きがある、神様からの災いがある、だから悔い改めようという内容です。もちろんこれは神様がこの災いを伝えればこの愛する民は悔い改めるんじゃないかと言ってエレミアに語った言葉です。そこでこのバルクが語ると、その次にミカヤがそれを聞いて階段をこう降りていくと、そこに首長たちが集まっていました。で、そこでそれを語ると、その首長たちは、これは絶対王に伝えなければならないと言って、バルクを呼び出し、文書を確認し、バルクとエレミアを、この逃げるように伝えました。今日もそこから神様の御声を聞いていきたいと思います。
エレミア書36章9節から20節。その時バルクは主の宮の書記シャファンの子ゲマリアの部屋で、その部屋は主の宮の新しい門の入り口にある神の庭にあった。すべての民に聞こえるようにその書物からエレミアの言葉を読んだ。シャファンの子ゲマリアの子ミカヤはその書物にあるすべての主の言葉を聞き、王宮の書記の部屋に下ったが、ちょうどそこにはすべての首長たちが座っていた。すなわち書記エリシャマ、シェマヤの子デラヤ、アクボルの子エルナタン、シャファンの子ゲマルヤ、ハナヌヤの子ゼデキヤ、およびすべての首長たちである。ミカヤはバルクがあの巻物を民に読んで聞かせた時に聞いたすべての言葉を彼らに告げた。彼らはバルクに言った。さあ座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。彼らがそのすべての言葉を聞いた時、皆互いに恐れバルクに言った。私たちはこれらの言葉を皆必ず王に告げなければならない。彼らはバルクに尋ねて言った。さあどのようにしてあなたはこれらの言葉を皆彼の口から書き取ったのか、私たちに教えてくれ。すると首長たちはバルクに言った。行ってあなたもエレミアも身を隠しなさい。誰にもあなた方がどこにいるか知られないように、
今日まず第一番目に、見たいのはこのエレミアの言葉をバルクが語って、ミカヤが聞いて、そして部屋に下っていくと、ちょうどそこに、聞くべき首長たち、しかもこの首長たちはこの王に伝える、そして本当に国に対して良い思いを持っておられる、おそらく良い思いを持っておられる方々だと思います。本当にこのライトパーソンに会うべき人にミカヤは会います。これは本当にこの素晴らしいタイミングなんですが、当人たちとしてみてはどうだったでしょうか。おそらく偶然にトントン拍子にこの出会っていくような、自分が本当に伝えるべき人とこのパッタリ出会っていく、一般的には偶然だと言います。私はこの世の中には偶然は全く存在しないと思います。すべては神様が導いて私たちに出会わせてくださったり、いろんな出会いをくださいます。そして導いてくださいます。私たちの知らないところでも、すでに神様はいろんな働きかけをしてくださって、いろんな導きが、本当にこのある時はトントン拍子のように偶然と思えるようにことを行ってくださるお方です。ですから私たちは、本当にこの偶然と思えるようなことを大切にしなければなりません。 あまり偶然という言葉は使いたくありませんが、今日は、あえて、偶然を大切に。この、ミカヤがたまたまそこに降りてたところで、主張たちが集まっていた。でもそれを、自分にとって大切な瞬間だと思わなかったり、今ここで語るべきなんだと、悟らなければ、このチャンスを逃してしまっていました。私たちも同じように、いろいろなこの出会い、私たちには本当にわかんないかもしれないけれども、街で出会った人や会社で出会っている人たち、そしてまた、こういうことをした時にこういう人と出会ったとか、こういうことを考えている時にこういう人が目に留まったとか、いろいろあると思います。それらは偶然では決してないと思います。必ず何かしらの関連性があるはずです。なぜなら、神様がすべてを支配しておられるからです。私たちはそのチャンスを生かしたいと思います。そのチャンスをしっかりと捕まえて生かしたいと思います。これは失敗しても何の私たちに損害はありません。人間関係が良くなるだけですから、ちょっと人間関係が増えるだけですから、全く心配ありません。私たちのその出会い関係を大切にしたいと思います。偶然を大切に。2番目は、この主張たちは、このミカヤから話を聞きます。そこですぐ鵜呑みにして王に伝えに行ったわけではなくて、まず、どこからのソースなのかを確認しました。そしてそれがバルクの巻物である、バルクが持ってきて読んだ巻物であるということを知ったので、バルクを直接読んで、バルクと直接会って、バルクにそれを読ませて、さらに、そのバルクが、どうしてそれを記述したのか、どのようにしたのかを確認した上で、王に伝える手はずを取りました。私たちは、いろいろこの世の中、本当に情報の社会ですから、いろんな情報がこう入ってきます。どうでもいい情報はいいかもしれませんが、私たちが本当に大切にしなければならないと思えるような情報は本当に確認するべきです。なんとなく重要な、またなんとなく真実っぽく聞こえるものが世の中にはたくさんあります。でも私たちが本当に信じなければいけない。私たちがそれを本当に大切にしなければいけないものはわずかです。どんなこともしっかりと確認して自分の内側に入れたいと思います。この主張たちが確認に確認をついで、本人に会って確かめて、そしてなおさら、さらにそれが本当にどのようにあって書かれたのかを聞いて確認しました。私たちも同じように確認してから自分の内側に入れるものになりたいと思います。また三つ目。三つ目は、このバルクとエレミアを、この主張たちは守りました。あなた方はすぐに行って隠れるように、19節で、どこかに、どこにいるか知られないようにしなさい。命の危険があるからです。神様に従って、この神様と共に歩む人は、本当にこの不思議な力によって、不思議な守りによって神様から守られます。このバルクもエレミアもこの予言を語るときには本当に命からがらだったと思います。命がけだったと思います。自国の滅びることなんかを語るっていうのは本当に、命がけだと思います。ですから、この主張たちがもしかするとバルクはもう主張たちと会って主張たちにもう本当にこの戒められてしまったり、もう牢屋に入れられてしまったり、また、もしかすると殺されてしまうかもしれないという恐れがあったかもしれません。しかし、身を隠すように、と不思議な取り計らいがありました。神様を愛する人、神様と共に歩む人には、神様は本当に不思議な取り計らいを持って守ってくださいます。神様の守りを期待して、最後まで神様の御心を行うものになりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様。 あなたが私たちに素晴らしい出会いをいつも与えてくださって、偶然に思うようなことはすべて偶然ではなくて、あなたが本当にご計画して合わせてくださっていることであること。また人との出会いだけではなくて、いろいろな物事との出会いも、あなたによって導かれていることを神様信じます。あなたの御声を聞きながら、これを偶然を大切にしたいと思います。また神様、あなたは不思議な取り計らいを持って私たちを守ってくださることを感謝いたします。今日本当に危険の中、また危機の中、困難の中、苦しみの中にある一人一人をあなたが守ってくださることを期待いたします。私たちが想像もしなかったような、そのような方法によって救いや助けがやってくることを神様期待いたします。どうぞ豊かに望んでくださいますように。そして私たちに、の周りに情報が氾濫しています。噂だけであったり、また正しくない曲がった情報だったりする、そういったものを本当に簡単に取り入れて、人生が右往左往することがないように神様どうぞ守ってください。あなたが語られていること、そしてあなたの御霊によって導かれているその導きに従って歩むことができますように。今日もこの TV を見ておられる一人一人の方々のところで、あなたの素晴らしい印と奇跡が行われることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。